ャラリー沼の底
これは月に2回だけオープンする不思議なギャラリー沼の底で店主のオセアンと織りなす抽象画の世界のお話。
皆さんこんばんは。ギャラリー沼の底にようこそお越しくださいました。本日は前回に引き続きゆずぽんこと持田さやかさんをゲストにお迎えしお話を伺っていきたいと思います。持田さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
すいません、ゆずぽんさんですね。持田さんって言うとなんかちょっと変な感じしますね。ゆずぽんさん、よろしくお願いします。はい、では改めて私の方から簡単なご紹介をさせていただきます。英語でつまずき逃げ続けた結果、偏差値はたったの37、猛勉強の末72まで引き上げることに成功し、大学は英米文化学科へ進学。苦手を克服した経験を生かし、塾で10年間英語を教えてこられました。教鞭を取る間もご自身の英語学習を怠らず、現在オーストラリアに留学中です。今日はオーストラリアと日本をつないでゆずぽんにインタビューさせていただいております。はい、ゆずぽんさん、今オーストラリアのどちらにいらっしゃるんでしょうか？
私は他のワーキングホリデーの、まあ、来てる子たちとは違ってですね、1年半以上ずっとケアンズというところにおります。オーストラリア国内でファーノース、もう超北みたいな呼ばれ方をする田舎ですね。
あ、田舎？
田舎です。はい、まあ、自然を売りにしている観光都市、かっこ結構田舎みたいなところで1年半ほど、はい、生活させてもらっております。
はい、そのケアンズはやっぱり同じように留学されしてくる日本人の方と多いんですか？
多いですね。オーストラリアって他の国と違って、ワーキングホリデーっていう、まあ、ビザの制度がマックス3年まで伸ばせるんですね。外国人労働者で結構回してるところがあるので、まあ、国からすると、うちが働いてほしい人手が足りないところ行ってくれるんなら、もうちょっといていいよみたいな、まあ、交換条件的なものがあります。まあ、それを利用しようとすると、結構ケアンズっていい条件のところになっているので、今はそのワーキングホリデーで長くいたい人が、うん、続々と集まってくるっていうようなエリアにはなってますね。
なるほど。ちなみにケアンズと日本の時差ってどれくらいなんですか？
あ、たったの1時間です。
おや、たったの1時間。
はい。
はい、ありがとうございます。では、前回はね、はい、タロットリーディング、タロットコーチング、ということでお話を伺ったんですけども、
はい、そうですね。
はい、今日はですね、英語っていうところでお話を伺いたいと思います。
はい。
肩書き同じなんですよね。パスファインダー。
そうなんですよね。
うん。
はい、私としては、持ってる武器が違うだけでやってることは同じっていうのが、
ね、
多分なかなかつながらないとは思うんですけど、そのタロットでやってることと、はい、英語で、まあ、英語を教えることでやってることっていうのは私の中では変わってないんですね。
うんうん、
で、それをまあ英語で一言でまとめると、パスファインダー。
うん、
で、まあ、このパスは、ちょっとまあ英語なのバージョンなので喋らせていただくと、
うん、
日本人のパスだと、まあ、バスケットボールのパスとか、
うん、
あと私はパスとか、なんかこう、通り過ぎるの方のイメージになっちゃうかもしれないんですけど、うん、TH の方、
はい、
パス。うん、よくわかんない音。
そう
です
ね。
なってます。まあ、これは、道っていう意味があって、まあ、方法とか道とかなので、はい、道筋を見つける人っていうような、うん、まあ、名前を、私の自己イメージですね、つけてるんですけど、はい、これは、本当に、なんでしょうね、使い古された表現になっちゃうんですけど、自分に自信がない。でも、 周りに合わせたまま生きていけるほどなくはないみたいな、こうちょっと、もやもやしてる人ですね。自分はあるのに、それを貫く自信はないみたいな人たちに、じゃあどうしたらその自信、まあ自分を貫けると思う？なんでもっとざっくり使い古された表現しちゃうと、どうしたら自分の生き方に自信を持っていけると思うっていうのを、英語側のこう、下支えしてくれるように、英語が喋れるっていう事実とか、頑張ったっていう成功体験が、その自分の自信を後押ししてくれることもありますし、本当はこう行きたいけど行けないってぶつかってる壁に対して、私がタロットでね、お尻を引っ叩いて、とりあえず突っ込んでおいで、あなた今自分でその解決策出したでしょうって、ぶち破るお手伝いをすることもありますし、というような形で、まあ人によってだったり、その人の、まあ、どう生きたいかとか、どんな自分のね、生活を送りたいかに合わせて、手伝う道具を変えさせてもらってるっていうイメージです。
今、ケアンズでね、いずこさんの周りに留学してきてね、なんとかこの英語を喋れるようになりたい、現地の人と友達になりたいっていう方たちがおそらくね、来てらっしゃると思うんですけども、まあ、彼女らの、なんていうんですかね、壁っていうのは、何でしょうね、語学なんで、それとも何かもっとメンタル的なものがあったりするんですか？
タロットでアプローチする場合と英語の場合と今ちょっと二つ感じやってるんですけど、私のまあこの一年半ぐらいこっちで、まあ他のね、同じワーホリ歴の子に比べれば、まあまあ私はおしゃべりなので、比較的こうなんかローカライズのプロみたいな、なんかよくわからない異名を持ってたりするんですけど、要は現地の人と仲良くなるのかなり得意な方なんですね、こっちは。で、それはなんでかっていうと、プライドを捨ててるからです。
プライドを捨ててるから。
はい、間違えたら恥ずかしいとか、変なこと言っちゃって怒らせたらどうしようとか。まあそういうね、こういろんな、特にやっぱりネイティブスピーカーを前にすると、こうね、物怖じしちゃうというか。
エネルギーに負けますね、私だったら。
勝てないというかね、こう、変なこと言っちゃったらどうしようとか、なんか S つけるのかつけないのかとかね、なん
細
か
か
何
いことでね。
したらいいんだろうとかね、こう、頭が真っ白になっちゃうっていう状態って結構あると思いますし、ただ、皆さんに絶望をお伝えするようで本当に忍びないんですけど、別に私も頭は真っ白になりますっていう話なんですよね。なのでもう本当にお笑い芸人さんみたいなメンタルの強さを持てるのが理想。で、これがですね、ちょっと面白いのが、男の子は比較的大丈夫なんですよね。なんというか、
男の子っていうのは？
要は日本人のこのワーホリに来てる子たちの中で、まあね、性別でどうこうっていうのもあれなんですけど、男の子たちって、割とやっぱ心配性じゃない。
そうなんだ。
ので、こう、仲良くなるのうまいんですよね。英語力なくても。
そうだ、日本人ですよね。
日本人です。日本人でも、その外国人と結構友達になっちゃう子たちは、私よりまあね、英語力だけで言ったら喋れないんですけど、変な意地とかプライドとか、がないので、なんならもっと私より外国人の友達サクッと作っちゃったりするんですよね。だから面白いなと思いながらまあ観察はしてて、なんでしょう。間違えたらどうしようとか多分あんまり思わないんだなっていう それより仲良くなりたいを前面に出すので、相手も別に悪い気はしない。っていうのがちょっと、男の子の方がこう、会った数で見ると傾向として高いなと思います。向こう見ずに突っ込めるんですよね、男の子って。比較的。
そうするとね、語学力がアップしていくのは早いでしょうね。
あとは本来、そもそもね、そんなにアップしなくても楽しいからいいって割り切ってるとか振り切ってる子は、まあ、やりたいことが他に見つかってる子はそんな感じの子も結構いますね。 なんで、ケアンズで、まあ、男女関係なくで言うと、もちろん上手くはなりたいけど、ダイビングしに来てるし、みたいな。
なるほど。
で、そのダイビングで友達できるし、っていう形ですね。で、私は結構それが理想だとは思ってます。はい。なぜなら、英語にゴールはないので。
英語にゴールはないって今すごい名言格言が出ちゃいました。
です。
はい。でも、
なんていうか、どこに行ってもわからない英語はあるし、だっても聞き取れない人はいるし。はい。なので、マスターしようって設定すると結構辛いのが英語じゃないかなと思いますね。
そもそもね、そのゆずぽんさん、なんか中学英語で適応障害を起こしたことがあるっていう。しかもこの中学英語の英語はカタカナなんですよね。
はい。
中学英語が。
そうなんです。これは、私の中では、私がおいおいタロットにはまったことともつながってくるんですけど、もともと私、母親の教育の方針というか影響というかコンプレックスもあって、ちっちゃい頃、基本ずっと海外の児童文学を、に触れて育ったんですね。
日本語に翻訳されたものを。
もちろんです、もちろんです。英語ではなく、そういう英才教育系ではないので、外国の絵本、日本語翻訳だったりとか、その有名なところならもちろん、ハリー・ポッターも読破一応してますし、ちょっと大きくなったら、指輪物語、挫折したんでほとんど覚えてないんですけど、っていう、英語圏のファンタジーの世界だけ叩き込まれてたんですね。割とこう、DNA に入ってたんです。それで、中学英語が始まった瞬間、これは私の大好きなドラゴンとか魔法使いを生んだ言語のはずがないみたいな。あまりにも無機質で、ルールで、公式があってそれに解を入れたら適切な意味が出ますみたいな。自動販売機みたいな。あまりのこの乖離ですね。私はもう完全になんかドラゴンとか魔法とかを描いた世界なんだ、なんて素敵なんだって思ってたのに、なんか急に目の前にすごい無機質なテクノロジーを出されて、英語って思ってたものがカタカナの英語になってしまったっていう。何ですか、これは。はい、私と学校英語との馴れ初めです。
あまり素敵じゃないなるそうだったんですけども。
そうですね。
そこからね、だから最初の偏差値が37ですか？
そうです。高校1年生で、英語をあんまりやらないまま、なんとか口のうまさでね、滑り込めちゃった高校だったので、他の子たちは勉強して入ってきてるんですよ。私はなんか、学校での顔の良さと、顔ってあれですよ、先生のいい顔をするスキルの高さと、口のうまさで入っちゃったので、克服しないまま入った結果、そうですね。37っていうの、なくなりそうな偏差値を叩き出しました。
でも、その後、ね、
はい。
勉強して、苦手だったものを逆に仕事になさったっていう、そこの根性っていう。
境的要因も結構ありまして、まず、まあ、家庭のね、経済状況的に、大学生になりたいなら国公立しか行かせてあげられないよっていうまず制限があって。なので、私立なし、浪人なしだったんですね、私の大学受験って。で、まあ、ただ、当時はそれこそ漠然とはしてましたけど、大学生にはなりたいなっていうのはあったので、まあ、しょうがないんですよね。なんていうか、しょうがなし、やらないと大学生になれなかったので、やり直すかっていうのが結構なきっかけでは、まあきっかけというかそうですね。それこそお尻を叩かれました。で、そのタイミングにクラスでほとんどビリみたいな、順位を出して、多分ビリではなかったんですけど、もう本当に40人中38番とか。っていう、割と現実的な数字をなんか突きつけられて、で、その時に、あ、このクラスに私より英語ができない人って2人しかいないの？っていうのが、なんか、すごい ショックだったんですよね。
ん。
で、そこから大学生にもなりたいし、じゃあやり直さないといけないなってことで、もう、This is a pen のあって何なんてとこからやりました。
そこからカタカナだった英語が生えて、漢字の英語になった感があるんで
そう
す
ですね。晴れて英語という漢字を、私のなんか前に姿を現し、イングリッシュになり、みた
やっとイングリッシュになり、
いな。そうですね。
そこからポングリッシュになるんですよね。
そうです。そこから進化形でポングリッシュがあります。
ポングリッシュになるんですよね。
今の時点での最終形態ですね、ポングリッシ
形態でね。
はい。
でも、あくまでも英語を教えるんじゃなくて、パスファインダーなんですよね、ゆずぽんさんの
そう
場合。
です。はい。な
で、
ので、英語ができるようになりたいって聞いた人に、最終的に英語を勧めないっていうこともあります。商売上がったりみたいな感じなんです。
語を進めないっていう、そういった選択もあるんですね。
あります。英語を魔法の道具だと思ってる人っていうのが結構一定数いらっしゃるんですよ。
どういうことでしょうか。
英語ができるようになったらきっとこうなれるはずだ、みたいな、こう、英語さえ身につけば私は私のなんかなりたい生活になれる、みたいな、ふうに思ってる。で、じゃあ、でもそこで、その君の思う英語ができるって何ですかっていう質問を投げると、結構答えがないんですよね。なので、なんとなくみんながあまりにも英語、って言って、刷り込まれてきた英語コンプレックスみたいなものが、ちょっと悪さをしてる、
なる
み
ほ
たい
ど。
な形で英語できないといけないよね、っていうようなトーンの人っていうのも結構いるんですよ。
わかりますけど、私すごく共感しちゃう
わ
けど。
かりますか？で、そういう人たちに、まあ、突き詰め方は2つあって、じゃあ、本当に自分が、まあ、ドヤ顔ができるというか、嬉しい。これができた私って英語できたって思うじゃんっていう場面ってどんな？って聞くところから目的地をまず見つける質問を投げるのが一つのやり方です。この場合はまあね、英語をやるっていう選択肢のうち、じゃあ一番モチベーションがなくならない形は、やっぱり内的動機って心理学だと言いますけど、こう、やれって言われたとか、やった方がいいって言われたからやるんじゃなくて、やっぱり自分がやりたいものがそこにあって、途中のハードルが英語なだけだから克服しようっていうパターンじゃないと、英語って多分続かないので、あと続けてなったとして、その先で迷子になっちゃうんですよね。なんか TOEIC 何点取ったら、なんか昇格、昇級？昇格できると思ってやってきて、やっとこう取ったけど、周りからこう喋れると思って、投げられるタスクが全然完了できないみたいな。喋れないっていう こととかになると、今までの努力何だったのってなっちゃう人もまあいますよね。現実に直面しちゃって。だったらもう海外のこうイケメンな彼氏が欲しいから、英語頑張るの方が、なんかよっぽどこう肉薄していて私は好きなんですね。
私も好き、なるほ
目
ど。
的として、はい。なんか生々しくていいじゃないですかってすごく思うので。
なんか、ケアンズで、英語のそのね、ポングリッシュの、なんかコースやってませんでしたっけ？フェイスブック何かで、ちょっとちらっと、写真を拝見させてもらったんですけども、どんな感じでした？
あれは多分あれですかね。ケア戦って私が名付けている。ケアンズを1000倍楽しむって、まあ、これが実はこっちでの活動のコンセプトなんですけど、1000倍楽しむっていうのが、まあ、肝でして、ケアンズって結構悪口言われるんですね。
ケアンズが悪口言われる。どんな悪口ですか？
まあ、あんまり都会じゃないから、娯楽が少なくてつまんないとか、海がグレートバリアリーフというくせに海が汚いとか、
バリアリーフなのに汚いの？
っていうようなこともまあ言われて、私はもう 今でこそケアンズもね、大好きですし、英語も大好きなので、ものすごい英語の部分から先にもう言っちゃうと、私こんなに大好きなところのことをなんかそんな風に言わないでっていう、なんか、よう知らんくせに分かってへんのこと言うなみたいな気持ちが結構最初あって。で、思ったより面白いよ、英語もケアンズも、っていうのを、まあ、やりたくて始めたのが、このケア戦っていう、まあ、合宿なんですけど、
圧縮だったんですね。
合宿です。2泊3日でですね、私の部屋に泊まってもらって、朝から晩まで、審議体みっちり、叩きまくるって
叩くって何？もちろん英語で会話はされる。
初回のテーマはね、発音だったんですね。これは生徒さんの、との話の中でも、まあ、決めたテーマではあるんですが、やっぱりスピーキングでの一番の課題って発音で、日本人っていうか日本語は発音の数が少ないので、それを多くするっていうのは結構難しいんです。で、だから、あいうえおの5種類しかないと思ってるものを、本当は8個あるって言われたら、ちょっとびっくりする。
確かに
例え
びっ
ば
くり。
虹を、そう、よく虹の例えを出すんですけど、日本人って虹のこと7色だと思ってるじゃないですか。
飛んでますね。
でもこれが、いや違うよ、虹は10色だよっていう人が現れて、だから10個に分けなよって言ったら結構難しいと思うんですね。
そうです。いろんな言葉が出てこないです。
どこできるんっていう と同じことを、日本人は発音でやらなきゃいけないんです。だから、その、あとえの中間音である、え、みたいな気持ちの悪い音、日本人が聞くと、うわーってちょっと思う音が入ってたりするんですけど、それをこう、なんとなく耳コピーができない人もいますし、あと、なんとなくでしてるせいで、こう、どこ今一つやっぱり自信が持てない。通じないっていうことが起こったときに、自分のせい、勉強不足だなって思っちゃう人たちが一定数いるんですね。もうだからもうドストライクに英語コンプレックスを刺激されちゃってる。まあ確かにやれやれって言われてやってこなかったもんな、みたいな。ただ、私、そのパスファインダーに言わせると、いや、それ、向こうの英語が超なまってるだけだから、っていうことが聞くと往々にあるんです。
そうなんだ。
君のせいじゃないよって。なので、よく言ってる例えば、ケアンズのローカルの人の英語は津軽弁だと思っといてね。あなた、そう、なので、あなた、津軽弁がもし聞き取れなかったときに、
わ
怖
かる。
さなのに、青森県の人と喋れない、私が津軽弁を勉強しておかなかったばっかりに、なんて思わなくない？っていう。
かに。
で、それを、こう、実感を持って学べる一つの術が、発音を体系的に学ぶこと。私は国際基準の発音をちゃんと勉強して、ゆっくりだけど言えるようになりましたっていう状況を作っておけると、不必要に自分のせいだと思わなくて済むんです。私国際基準、要は日本の標準語を通り学んだので、すぐ言えなくても、少なくともそれが標準からかけ離れてるかどうかはわかりますと。
そうですね。
そうすると聞き取れなかった時に、こう一瞬での一撃でこう英語コンプレックスを刺激される前にですね、私国際基準英語やりましたっていう防具を手に入れてる状態になるので、この人の英語の発音がなまってるだけかもしれないっていう。彼が津軽弁話者なのではっていう、なんていうか心の守り方ができるので、発音を、みっちり、しごくっていう合宿をやりました。
やっぱり基準って大事なんですね。
そうですね。やっぱり基準がないと、そこから離れてるかどうかってわからないので、そういう意味では私の偏差値37もまさに私のお尻を引っ叩くいい基準になりましたよね。そんなに低い。
すごくシンプルな質問なんですけども、ゆずぽんさんは英語ができるようになってよかったなって思うことって何ですかね？
これはもう本当に本音の方で喋っちゃって大丈夫です
いい
か？
ですよ、どうぞどうぞ、もう本音で。
沼の底というタイトル通りのなんか底の感じになっちゃう かもしれない。
いいですよ。もうなんか私の質問力の低さによっても、普段の日本のトークの面白さが半減してしまってるんじゃないかくらい思ってるので、もう言っちゃってください、本音。
ぶちまけちゃうと、
はい。
死にたくなりにくくなりました。
今なんか否定形を2つつなげたような気
すい
が
ま
す
せん、
るん
わ
で
か
す
りに
けど。
くいですよね。なんか逃げ出しちゃおうかなっていう、自分の人生終わらせちゃった方が楽じゃないかなって発想が減りました、単純に。
単純に。
思春期を抜けるのに英語が手伝ってくれたって言ってもいいんですけど、中二病な、治ってないんですけど、なんていうか、日本語しか喋れないと海外出ていくの怖いじゃないですか。
怖い。
それと選択肢が日本だけになっちゃうので、どんなに合わないってどこかで思ってても、日本に合わせに行く以外生きていく術がない気がしてくる時があるんですよね。だけど、ここで、最悪英語でコミュニケーション取れるしって思ってると、脱出口があるんですよ。テレビのスイッチプスって切るように終わらせるんじゃなく、チャンネルを変えるっていう
なるほど。
スイッチができるので、最悪出てっちゃえばいいやがあるっていうのは、当時の私にとってはすごく大きかった。で、その後になって、結構のめり込んで英語をやり始めてから、これも本当にね、そこら中で聞く話なんですけど、考え方とか性格というかの部分まで、やっぱり影響を受けるようにな、なってることに気づいたんですね。
マイク
最初
の
はね、
色眼鏡のことかしら。
そうです。タロットの時の色眼鏡なんですけど、なので、そういう意味では私は、英語の世界の色眼鏡と日本の世界の色眼鏡、2色持ってる感じですね。だからこそ比べることもできるし、望む方をかけることもできるし、っていう選択肢があるんです。で、私は結構ずるっこいので、胸の性格が 自分にしっくりくる、カテゴリーとか場所ごとに自分にとってしっくりくる方のメガネを勝手にかけて自分に都合よく見るみたいなことをします。なので遠視用と近視用両方メガネ持ってるみたいな。今これやりたいから近視のメガネかけるけど、今度あれやるから遠視用のメガネかけるみたいな。
一番聞きたかったことをまず全然聞けてなかったなと思って、
はい、何でしょう。
前回タロットっていうところ、心理学っていうところのお話をお聞きしたんですけども、今回は英語っていうか、言語っていうところなんですけども、その3つですね、タロット、心理学、言語の関係性、共通点と、または、違う点、そういったのって、ユズボの中にはどういう、あるんですか？関係。
あるんですか。
ありますか？
大きい質問ですね。なるべく短く頑張って喋ります。私の中では、まず、私は言葉が大好きなんですね。日本語がとても好きです。で、同じように理解できないので英語が嫌いでした。なんていうか。日本語みたいに上手に使えないっていう。自分の手でだったら綺麗に折り紙折れるのに、軍手はめさせられたから、全然上手に動かせないっていうのが、もともと英語で。で、やっぱり、カウンセリングもそうなんですけど、今流行りの言語化に結びついてくるとは思っていて、言葉って言語化するためのツールそのもの。で、タロットも絵を見て言葉にするって意味では言語化を手伝ってくれる道具の一つとも見る。
そうですね。
で、心理学がやってることっていうのは、みんながあんまり言葉にしないようなことを、なんとかかんとか、言葉で分析しようとか、その人が語らないものも、語るものも、言葉っていうすごく不自由な中継機械を、なんとか使ってその人の心そのものを理解しようっていう試みだと思ってます。だから私は、タロットも心理学も、その やった英語ですね。言語学みたいなものも、その、私の好きな、とある星占いの方の例えで、宇宙服を着て行進してるようなものですっていう一説、なんか一説があって。
宇宙服を着て更新してる？
はい、とっても不自由なんです、言葉って。
なるほど。
なので、すごく、何ですかね、ありふれた例えなんですけど、信じてるって言った時に、信じてないから信じてるって言うみたいな時あるじゃないです
あり
か。
ますね。
うん。本当に信じてたら、そもそも信じてるからとか言わなくない？みたいな。
言わないですね。
っていうと、言葉って案外こう、不自由し、
矛盾して
言った
り
た
しま
瞬
すよ
間、
ね。
不器用に何かがなんか本質を変えてしまったり、言葉って本当にクッキーの型抜きの抜き型みたいなものだと思っていて、でも、その世界にこう、あんまり直線っていうものが本来はないように、私にとっては世界そのものはグラデーションにできてるのに、それをこう、ぶつ切りにして渡すことしかできない、そのぶつ切りにするためのツールが言葉なんですね。そう。だから本当はグラデーションのまま、ね、千と千尋の白がですね、千尋にこう、なんか生き方を頭の中で映像で、自分が見える映像を見せるシーン
あった。
があって、あれが本当は理想なんですよ。
理想ね、確かに。
私の見てるものと感じてるものをそのままコピーして相手の頭にピーってやってあげたい。でも、それができないので、この先にこうやって進むと〇〇があってねっていうふうに、こう、長ったらしい一本の紐みたいにして、なんで、着てるセーターを一回ほどいて、相手に渡して、また編み直さないと相手が着れないみたいな不自由さを、まあ、言葉に対して結構持ってはいるんです。でも、このピピピピってテレパシーができないからこそ、なんかいかにうまくこの言葉を使いこなすかっていうところに、私は結構情熱を感じてしまうので、相手の着てるセーターが見えないんだけど、どうにかこうにか同じようなセーターを私側で再現できないかな、みたいなことをずっと言葉でやってたら、まあ学問とかジャンル的にタロットっていう道具に、まあ、言葉をさらに手伝ってくれる道具に出会ったし、心理学っていう、それをまあ学問としてやろうとしているものにも出会ったし、で、英語っていうこう、まあ、比較対象として優秀なツールですね。題材いっぱいあるの。日本人とか日本語っていうものが持ってる特徴は、やっぱり比べないことには見出せなかったので。
なるほど。
なので、私の大好きなものを理解するのに英語が手伝ってくれた。どっちがどう優れてて、どこはどう、どっちの方が、こういう時は、この言語の方が優れてるけど、この話になるとこっちの方が優秀でみたいなことを見比べられるようになったっていうのが大きいので、ちょっとまとまらないんですけど、心を理解するのに私が選んだツールが言葉だった。それをなんとかうまく使おうと思ってたら、いつの間にかそのサポートツールみたいなものが
サポートツール。
はい、まあ、タロットだったり、だったり、で、増えていったっていうイメージ
ありがとうございます。
です。はい。全然英語の話じゃなくなっちゃったんですけ
英
ど。
語の話ね。これ、ゆずぽんさんに英語を教えてもらうってことはできるんですか？
あ、できます。ただ、私の場合、英語、を教わりたいって来てくださった方の、まあ、モチベーションを明確にするところからやります。英語をやったら何ができるようになると思ってるの？とか、その目標は本当にその、なんか、大人からしたら言いづらいようなものほど私は好きです。だからその、外国人のかっこいい彼氏を連れてドヤりながら歩きたいとか、あと
具体
日
的です
本人し
ね。
か、いない街中で外国人と楽しそうに喋ってる私好きとか。なんかそういうので全然よくて。もちろんね、こういう仕事に就きたいとか。でもいいんですけど、なんていうか、まあ、なんですか、そんなことでやってんの？とかっていう 脳みその声がしちゃうような、席ほど私は本物だと思ってしまうので。うん。なんでそういう話から多分すると思います。老後のために、なんかこう、ね、親を安心させたいからとか、言われると、ちょっと私のタロットサイドが発動しちゃって、まあ、ちょっと本心見せてもらえる？みたいな。本当はどうしたいの？っ
どこでタ
て。
ロットが出てくるんだ。
そうですね。炙り出すのに使わせてもらうときはあります。で、いざじゃあ、そうですね。じゃあ、こういう英語が喋れるようになりたいとか、どこどこでこういうことをしている私になりたい。まあ、見つかってようやく、目的地が設定された状態になるので、じゃあ、そこまでの生き方ってこういうのがあるよね。で、ようやく、まあ、パスファインダー。英語っていうスキルの向上に対して、だいぶ、知識とかはある、ナビゲーターとして私が、道筋を教えるっていう感じですね。うん。
今、ゆずぽんさん、オーストラリアじゃないですか。
はい。
日本にいる人が、もしゆずぽんさんに、英語なり、
はい。
ピロットなり、
うん。
やってほしい、教えてほしいってなった場合は、オンラインでも、お願いできるんでしょうか。
あ、大丈夫です。オンラインでも全然、やらせてもらうことはあるので、ただ、タロットに関しては、さっき言ったコーチングは、片手落ちみたいな感じになっちゃいます。はい、私が虎の子って呼んでる、私の、必殺技みたいなタロットの使い方があるんですけど、それはどうしても、相手の方に触っていただかないとできないことなので、それだけ現地になっちゃうんですけど、うん、それ以外は、基本、オンラインでもやらせてもらってます。
ちなみに留学相談とか、そういった相談でも乗ってもらえたりするんですか？
留学相談も応じはしますけど、結構その場合、辛口にはなると思います。
荒口になる。
やっぱり、はい、なんでしょうね。周りに流されることを是としない人の背中を押したいっていうのが、こう、羊飼いについていく羊じゃなくて、私は羊飼いになりたいとか、せめて牧羊犬になりたいとか。羊のままただ周りに目ってついていくだけじゃなくなりたいっていう、自分で選んで自分で生きたいっていう人の背中を押すのが私がずっとやってることなので、うん。なので全然留学相談もお受けはできるんですけど、ただ、何ですかね。私もそんなにあっちこっち行ってるわけではないので、ケアンズでのことですとか、まあ、オーストラリア英語とかはいいですけど、アメリカとかイギリスって言われたら多分他の人を見つけてもらった方がいいんじゃないかなっていう。ただ、海外に出てみようかどうしようかぐらいのところの話は、私は結構得意だとは思います。
ありがとうございます。そこら辺の情報は、インスタグラムとか、X で、
そう
ピッ
ですね。
の
インスタグ
が、
ラムと X が一番、いいと思います。で、私の X から、私が日頃書いてるノートで、ブログ記事のプラットフォームみたいなものがあって、そこに普段の私がこう、まあ、エッセイ風の英語を身近で聞いた英語について思ったこととか、まあ、教えてもらったこと、ネイティブから教えてもらったこととかっていうのをエッセイで書いてたり、あと英会話フレーズ100っていう、こう割と日常で使うものに特化した文法もちょっとかじれるコンテンツなんかも出してるので、ちょっとまあその辺を見てみてもらって、この人の説明なら聞けるなって思ったら話しかけてもらうと、効率はいいと思います。
わかりました。
はい。
概要欄にインスタグラム、X、そしてノートの、リンクも貼らすとき、貼らせていただきますので、この話を聞きの方で気になった方いらっしゃいましたら、お気軽に、ゆずぽんさんにご連絡取られてみてください。はい。では、そろそろ閉店の時間が来ましたので、本日のお話、これでおしまいにしたいと思います。本日は、ゆずぽんこと、パスファインダーの持田さやかさんにお越しいただきました。リスポンさん、 本日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
眠って目が覚めたら新しい世界が待ってますよ。皆さんおやすみなさい。